こんにちは、ハルトです。ナイナートリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書「冬は」は、ベン・ホロイッツが企業文化と組織づくりを主題にまとめたビジネス書です。ハーツ・シングスで知られる著者が、スタートアップや成長企業において文化がいかに意思決定や行動を左右するかを、実務経験と歴史で事例の両面から論じます。中心にあるのは何を掲げるかではなく、実際に何をするかがその人と組織の正体を決めるという視点です。文化はスローガンではなく、社員が日常の問題解決に使う前提であり、誰も見ていない場面での振る舞いに現れると整理されています。理想論だけでなく、信頼忠誠心、チェックリストといった具体的な設計要素まで踏み込んでいるため、経営者やマネージャーが自社の文化を見直す際の実践的な手引きとして読める一冊です。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、企業文化は理念ではなく、無意識の行動パターンとして現れる。本書の出発点は、企業文化をビジレークやシャゼではなく、社員が日々の問題解決で使う前提の集合として捉えることです。つまり文化とは、会議で語られる理想ではなく、権限が弱い場面や監視されていない場面で人が何を選ぶかに現れます。この見方の重要性は、表向きの制度や標語だけを整えても、実際の行動が変わらなければ文化は変わらないと示す点にあります。例えばルール違反を見逃せば、それは例外ではなく新しい標準になります。著者は、文化は性的なものではなく、放置すれば自然に別の方向へ流れるため、リーダーが日々の行動で更新し続ける必要があると主張します。抽象的な価値観よりも具体的な行動の積み重ねに焦点を当てることで、文化を管理可能な対象として扱っているのが本書の特徴です。次に、トップの振る舞いが組織の性質を決めるという責任の重い組織観。本書では、組織のメンバーは必ずトップに似てくるという前提が繰り返し強調されます。これは単なる人格論ではなく、リーダーの判断基準や許容範囲が採用評価昇進、日常の意思決定を通じて組織全体へ浸透するという構造の説明です。リーダーが曖昧な妥協を続ければ、現場もそれを学習し、逆に高い基準を守れば、それが組織の標準になります。著者自身の経験としても、経営者が自分の振る舞いを変えなければ文化は変わらないことが示されています。ここで重要なのは、文化を下部組織の問題としてではなく、まず経営の設計責任として見る視点です。制度だけではなく、トップの時間配分、反応の仕方、失敗への態度までが文化形成に影響するため、リーダーは常に自分が何を強化しているかを点検しなければならないと読めます。さらに、信頼忠誠心、文化のチェックリストで文化を運用可能な形にする。本書は文化論を抽象論で終わらせず、組織文化を支える要素として、信頼忠誠心、文化のチェックリストを挙げます。信頼は隠し事を減らし、情報の歪みを抑える土台になります。忠誠心は個人主義を抑えるだけでなく、メンバー間の関係を長期的に保ち、短期的な利害対立を和らげます。そしてチェックリストは、文化に欠けている要素を点検し、必要な行動規範を言語化するための実務的な仕組みです。ここでのポイントは、良い文化は自然発生しないという点です。何が重要かを明確化し、その行動が実際に観察できる状態まで落とし込まなければ、文化は形骸化します。特にチェックリストの考え方は、感覚や相性に頼りがちな文化づくりを、再現可能な管理対象に変える役割を持ちます。曖昧な良識ではなく、継続的に見直せる運用設計として文化を扱っているのが本書の実践性です。そして、武士道や歴史上の指導者から、規範が共同体を強くする仕組みを学ぶ。著者は、組織文化の理解にあたり、現代企業だけでなく、歴史的な規範体系を参照します。代表的なのが武士道で、良い行いを体系化したものとして、文化を捉える発想です。これは、文化が単なる雰囲気ではなく、何を正しい行動とみなすかを共同体で共有する仕組みだと示します。また、歴史上の指導者たちの事例を通じて、厳しい環境で人を束ねるには、理念だけでなく一貫した行動規範が必要だと論じます。こうした歴史参照の意義は、現代のスタートアップ論にありがちな短期的な経営ノウハウを超え、組織運営に普遍的な原理があることを示す点にあります。企業文化を流行のマネジメント手法ではなく、人を長期にまとめるための規範設計として理解させるための補助線になっています。最後に、成長企業ほど失敗を許す文化と目的の明確化が競争力になる。本書は、文化が強ければ良いのではなく、目的と環境に合った文化でなければ組織は機能しないと考えます。特に重要なのは、失敗を過度に罰する文化では革新が生まれにくいという指摘です。責任追及が強すぎると、管理職は守りに入り、無難な案しか上がらなくなります。結果として、組織は新しい挑戦よりも既存の延長線上の判断に偏ります。 その一方で、何を目指すかが明確であれば、行動規範は判断を助け、誤りを減らすことができます。つまり文化は自由放任ではなく、目的に向けて挑戦を可能にする枠組みとして設計されるべきだということです。成長段階の企業や変化の早い業界では、この視点が特に有効です。変化に応じて文化も更新する必要があるという主張は、文化を固定資産ではなく、戦略に連動する経営資源として捉え直させます。結論として、冬は、スタートアップ経営者、事業責任者、マネージャー、採用や組織設計に関わる人に特に向いています。文化を抽象的な理想ではなく、日々の行動、判断基準、例外処理の積み重ねとして捉え直せるため、組織が大きくなるほど実感を持って読める内容です。実務上の利点は、採用基準や評価、失敗への対応を文化と結びつけて考えられるようになることです。知的な利点としては、企業文化を歴史で事例と照らし合わせて理解できるため、単なる経営ハウツーを超えた視野が得られます。同じ組織論の本の中でも、本書は価値観の掲示ではなく、誰も見ていない場面での行動まで含めて文化を定義する点に独自性があります。言葉より行動が先にあるという厳しい視点が組織づくりを具体化してくれる一冊です。ご支援いただける場合は、ベン・ホロウィッツ、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。